皆さん、おはようございます。FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は、爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は、仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室。番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。ではゲストをご紹介しましょう。今朝はアイリ社長の小池道照さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、アイリ社長の小池道照さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。小池道照さんは昭和30年のお生まれで、静岡市のご出身です。リフォーム会社、工務店などで勤務、健康・環境をテーマとしたセミナーの企画運営などにも携わってこられました。その後、平成13年に独立起業され、平成17年に環境関連商品販売のアイリを設立されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、小池さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
今紹介にありました株式会社アイリという名前ですね。はい、愛というのは愛情とかね、愛という字ですね。
そうですね。
はい、理っていうのは理屈とか理論とかの理。
そうですね。
名前だけお聞きするとですね、なんか女性用のファッションとかそういうようなものを連想しちゃうんですけど、
そうですね、
中身を聞いてみるとまるで違う、
はい、
ややハードなっていうんですかね、そういうところがある。
よくね、言われますね、
うん、
女性関係というのは皆さんそう思われるらしくて、で逆にまたそのアイリという名前が一言で説明ができないというところが、逆にそこからこう話が入れるということでもあるもんですから、よく人には何かそのアイリの前に具体的な仕事の内容を書かれたらどうですかっていうご意見もあるんですが、今のところこの名前で通そうかなと思っております。
はい、逆説的にね、そういうふうに印象付けるということなんでしょうか。聞き慣れると、うん、いい名前じゃないかっていうふうに思いますけどね。
はい、ありがとうございます。
それと同時に小池さん自身の名前がですね、
はい、
小池道てるっていう、ね、
はい、
道っていうのは理屈の理でね、さっきのね、はい、アイリの理なんです。てるっていうのはてる日曇る日のてるですね。これで道てるっていうんですか。
そうです。うちのおじいさんがつけてくださったんですけども、断りを照らすと、断りという表現ですね、うん、理屈の理が、
うん、
を照らすという意味でつけてくれたみたいですね。
生まれたのは静岡ですか。
静岡市で生まれましたね。
うん、それからなんか焼津で移られたという話。
そうですね、小学校2年の時に焼津に移りました。
以来ずっと焼津ですか。
それからそうですね、ずっと育ちは焼津になってますね。
はい、昭和30年っていうと日本が高度経済成長に入る直前って言いますかね。
はい、
その頃なんですけど、どんな遊びやってたんですか。
焼津に行ってからはですね、よく船着き場に船がたくさんこう停泊といいますか、つながっていましたので、その船と船の間をこう飛び移っていったり、船を漕いだりですかね、そんなような遊びがよくありますね。
発想飛びみたいなもんであれですね。
発想飛び、そうですね。よく海に落ちた記憶がありました。
今ならお母さん違う、その船向いて怒るかもしれませんね。
そうですね。
でも、その子はそんなね、あまり気にしなかったっていうことかもしれない。
普通にみんな友達がそんな遊びしてましたから。
で、小中高等学校ずっと焼津で。
そうですね。そう、高校出るまでは焼津ですね。
うん、 高校の頃になると、なんか運動かなんかおやりになったんですか？
高校の時に、実は野球をやってたんです。で、ちょっと早めからレギュラーポジションを取れたもんですから、やっぱり自分の体がまあできてない時に無理をしたんでしょうね。うん、腰を痛めましてね、もう、動けない状態になりまして、うん、で、野球は断念しましてね、それからですね、ちょっと近くで、少林寺拳法という、武道ですね、そういうものをやってたところがあったもんですから、そこに行って、そうですね、高校1、2年の後半ぐらいから夢中でやってましたね。
なるほどね。そういうものをやられたっていうのもいい体験になってるんじゃないんですかね、自分の人格形成にね。
そうですね、その頃は本当にその少林拳法に夢中になってやってましたので、うん、で野球で痛めた腰も少林拳法をやったおかげで実は治癒したんですね。そんなような経緯もありまして、実はその学生の頃は本当に夢中になって少林拳法ばかり毎日やってました。
うん、そうですか。で、学校卒業してから、そのリフォーム会社、先ほどのお話だと、はい、リフォーム会社とか、それから建設の工務店ですか、
はい、
そういうところで就職されたっていうふうなことなんですけれども、なんか格別にですね、将来やってみたいっていう目的があって、そっち方面に入ってったってことですか？
その頃はまだそれこそ目的というものは、ないに等しいような時代だったんですかね。で、今リフォーム会社というのが大体こう一般的になってますが、その頃はまだまだリフォーム会社っていうのはほとんどない時代だったんですよ。で、その頃はエーゼンという形で言ってたんですね。エーゼンイコールリフォーム、会社なんですが、エーゼンを主体にやってまして、それからそういう経験も経て工務店さんに就職ができまして、で、工務店さんの中で、いろんなことをやってたっていうのは経緯なんですかね。
建築士関係のあれ資格なんかも取られた。
実はね、建築士は私は持ってないんです。で、現場が好きで、現場には結構顔を出してましたので、現場の内容っていうのはもうほとんど分かってまして、できるだけその現場がよく、もっと言えばお客様にいいものが提供できないかということで、いろいろと試行錯誤をした経緯はありますね。
なるほどね。はい、それからその仕事に入った後で何年経った時かちょっと分かりませんけれども、人生の転機になったね、大きな事故があったっていう、建築現場で転落事故で、
そうですね、
その視線をさまよったっていうふうな話を伺ったんですけど、これはどういうことなんですか？
ですね、私が、そうですね、受け持ちました、お客様の、住宅に、検査に行ったんですね。で、はしごがかかってたもんですから、はしごにこう登ってこう確認作業をしてましたら、はしごごとこう倒れて、で、救急車で運ばれたっていう経験はありますね。
なんか体中打撲っていうか、
その時にはもう体中が、意識が戻ってからは体中が痛くて、もうどこが痛いかわからないような状態だったんです。で、4日目ですかね、それまではこう点滴の何ですかね、こうガラガラ、はい、押しながらトイレに歩いて行ってたんですが、で、4日目になっても痛いもんですから、これは打撲じゃないのかなと思いまして、先生に言いましたら、じゃあちょっとスキャン、腰のスキャンをしてみようって、はい、スキャン取ってみましたら、腰の骨が折れてましたね。それからはね、もう絶対安静で寝たきりでしたね。
そうですか。しかし、生死の境をさまよったっていうね、すごい事故っていうかね、あったんでしょうけど、それが一種の自分ご自身 の、 その生き方っていうか、ものの考え方っていうのを変えるきっかけになったっていうことは言えるんですか？
そうですね、やはりそういう、大きな事故をやったこともありまして、ただ、そうね、ベッド上で、寝たきりですから、もう考えるぐらいしかやることはありませんので、いろんなことを考えましたし、で、自分の体がね、ここまで戻るとはその時は思ってませんでしたので、もし退院が普通に できたならば、少しでもね、 世の中のためになることを少しでもできたらなっていう思いは実はありましたね、
爽やか談話室はアイリ社長の小池道照さんをお招きしております。
小池さん、今お聞きしてると瀕死の重症みたいな形でね、それから、立ち直ってそれで元気になったということで、寝てる間に考えた社会貢献、世の中のために尽くそうというふうなことで、2000年ですか、2000年にその会社を創業したんですか。
そうですね、合資会社という形で、それこそ費用の方もあまりなかったもんですから、合資会社アイリという名前で最初は立ち上げましたね。
で、最初結局要するに何かを作るとか売るとかいうこととちょっと違うような気がするんですね、内容を聞いてると持続可能な社会への貢献ということで、食の問題とか環境とか防災とか、ユビキタスっていうのは IT のことを言ってるんですか。
IT も含めてですね、
そういうふうなものを、総合的に扱うようなね、コンサルって言うと違うので、相談しながらアレンジしたりして何をどういうふうにしたらいいのかということをやっていくということなんでしょうか。健康とかそういう。
そうですね、それこそね、私が最後に勤めた工務店さんがちょっと不思議な工務店さんで、ほとんど、営業活動といいますか宣伝活動をしない工務店さんだったんです。っていうのはどういうことかっていうと、ほとんど紹介で仕事がもらえるんです。だからそれだけ誠実にもちろん仕事をやってるということもあったんですが、いろんな情報をお流ししてるんですね。で、その工務店さんの中で健康セミナーっていうのを開いてまして、その企画を私が実はやらせていただいたんですよ。で、その時にいろんなドクターとか健康に関する、環境に関する情報を持たれた先生方にセミナー会場まで来ていただいて、でそこで講演をしていただいてたんです。で、そういうような勉強をずっとしてきてまして、ですからその何が健康で何が不健康で、どうしたら環境が良くなるかということも含めて、いろんなそのものを勉強して積み重ねてきた経緯があったものですから、それをなんとか生かせる方法がないかなという形で会社を立ち上げたんですよ。
多分そういうふうな発想でね、会社を立ち上げるっていう例って今までなかったんじゃないですかね。要するに環境とか防災とかね、安全とかそういうもののよろず相談って言いますかね、よろず何でもやりますよって、こういう感じでしょ、平たく言えば。
そうです、何かあったらじゃあアイリに聞いてみろというような会社になればなと思ってたんですよ、
しかし非常に先見性があるって言いますかね、ものの考え方がですね、広くてうまくそのビジネスっていうものにね、それを組み込んだっていうところはちょっと他人に真似ができないところですね。
そうでもないと思うんですが、なかなかその一つのものに集中できないっていう性格もあるのせいかもしれませんが、いろんな方、そうですね、一つのものをやってきますと、困った人とか困りごとっていうのはどんどんこう膨らんでくるんですね。で、いろんな方っていうのはいろんなもので困ってくるんですね。だからその困ったことをなんとか解決してあげたいとっていうようなことが第一だったのかなって今思うと思いますね。それでいろんな情報が入ってきたり、いろんな品物が入ってきたり、いろんな見方ができたりというところにつながったんじゃないですかね、
困った時にあの人に相談すりゃなんとかなるのかなっていうふうな存在になるっていうことがね、非常に重要だと思うんですよね、人間ってそういう人がいるんですよね、困った時にあの人に相談してみるかと、それでヒントをもらうとかね、あるいは手伝ってもらうとか、だから多分そういうご性格っていうか、今での生きてきたね、事故の問題もそうですね、そういう雰囲気っていうのは多分お持ちなんでしょうね、きっとね、
そうかもしれませんけどね、
で普通の人はね、やっぱり自分でできることとできないことを峻別しちゃうんですよね。それは私には分かりませんとかね、そんなこと言って無理ですっていうことを言うのは普通なんですけどね、そうでない人がいるんですよ。ちょっと待ってくれ、ちょっと考えてみようかっていうふうなね、多分そういうご性格かなっていうふうに思いますね。
全てね、自分で全てお答えができるってことはありませんので、ですからその疑問に対してとか困りごとに対しては調べる方法っていうのはいくらでもありますし、私にも知り合いがたくさんいますから、そういったところで自分で分からなければ調べるなり勉強するなりしてお答えをしてるっていうのが現状だと思います。
なるほどね、はい、まあ、非常にこれ人脈とかね、ネットワークとかそういうのも、あるいは調査能力とかね、はい、あるいは勘っていうのがあるんですよ、人間っていうのはね、はい、この辺にポイントがあるんじゃなかろうかっていうのを判断するのは科学の世界ね、サイエンスの世界でも勘なんですよね、遺伝子なんかでもみんなこの辺に問題があるんじゃないかっていうのは理屈じゃなくて勘だってこう言うんですよね。
そうですよね。
ただね、そういう中でやっぱりビジネスとして社員も使って、はい、その売上を伸ばさなきゃいけないんですよ、そうです、はい、で今はどんなものが主な収入源っていうかなってるんですか。
ですね、今はですね、健康食品的なものもあります。
なるほど。
まあ、現在科学の場合はその現代医療、化学物質とかそういったものがたくさんこう世の中には出回ってますから、逆にそういうものによって健康を害している人たちが逆に増えてるんですね。ですからそういう人たちのためにはやはりその代替医療と言われるようなものがありますね、食品も含めてですね、そういったものを販売させていただいたり、もちろんその先ほどから言いますようにそのリフォームをやらせていただいたりというのが収入源になりますかね。
まあ、食べ物っていうのは衣食同源って言いますよね、はい、よくね、やっぱり食べることっていうのは医療とストレートに結びつくと、こういうようなこと、しかしいろんなことがありすぎてね、うまく整理するのはちょっと大変じゃないですか。そんなことないですか。
はい、そうですね、整理と言いますかね、うちで扱ってる商品と商材っていうのはほとんど関連性があります。
なるほど。
ですからその環境商品であっても健康商品であっても関連性がありますから、整理をするっていうようなニュアンスはほとんどないんですよ。でその特にか健康に関しては今化学物質漬けの世の中になってますから、そのもともと元素、その、そうですか、自然の中にあるもの、古代からあるもの、そういうものを取り入れることによって相当の、健康改善ができてきますから、そういったものをこう提案させていただいたりはしてますね。
まあ、現代社会っていうのは今ね、化学物質に満ちてるっていうようなこと、はい、まあ、それがね、健康に損なってるってこともあるし、まあ、地球温暖化とか異常気象とかですね、はい、まあ、地震防災なんていうのもある、あるいは生ゴミとかそんなこと、そういうのも、まあ、よろず何でも頼まれれば考えてみようということですか。
そうですね、今までそういうものを頼まれた経緯があったんで商材が増えてきたんですね。だからどっちが先かだと思うんですけども、頼まれごとで増えてきたっていうのが現実なところですね。
なるほどね。ちょっと対外的に説明するのは難しいっていう感じはありますね。ですから簡単に理解していただくのは難しい。
なかなかね、言葉で言うとその言ったところによってその相手の捉え方が違ってきますので、最近はね、カタログを作りました。
なるほど。
大体の商品が載ってるようなカタログを作ることにして、それを見ていただいて、興味を持たれたところのお話をさせてもらうような形になってます。
そうですね、ユーザーの方としては何か拠り所がないとね。
そうです。
よく私空中戦中です、言葉同士のやり取りじゃね、まるでやってる、喋ってるのと聞いてる方が受け取り方のニュアンスが違うことがいっぱいあるんですよね、はい。だからそういうなんか媒介するようなものがあると、
そうです、そうです、
いいのかな、はい。これはまあインターネットもそうでしょうしね、はい、まあ、カタログもそうでしょうしね、
もちろんホームページなんかも作ってますけど、カタログが一番こう見やすくて、
そうですね、簡単にね、
一番分かりやすいですね。
あ、そうです、はい。で防災なんか緊急その、まあ、警報システムとかね、はい、そんなものも、
緊急防災システムももちろんその扱いはさせていただいてます。
なるほどね、はい。まあ今お聞きしてる範囲だけじゃなかなか聞いてる、ね、皆さんもね、リスナーの皆さんもよく分かりにくいと思うんですけど、ええ、まあ、私も正直言ってねまだなるほど、そういうもんかなと思うけど、うん、それがビジネスとうまくね結びついていくプロセスがね、ええ、ちょっと難しいなっていうふうに思うんですけどね。
そうですね、特に今ねこういう時代に入ってきましたから、なかなかその設備投資をしていくということが難しい世の中になってきてますよね。ですからうちの方では特にその経費節減ですかね、経費をなるべくかけなくて、はい、逆に言うと使っていただくことによって経費が削減できるというものの商材を今は積極的に販売はさせていただいてます、
なるほど、はい。で将来の夢って言いますかね、はい、こんなふうなビジネスとして成長させていきたいっていうのはあったら一言ちょっといただけますか。
そうですね、まずうちの会社を知っていただきたいっ というのがまずあります。でもし困りごとがあれば何でも相談をしていただきたい。で、まあ、世のため人のためとよく私言うんですが、やっぱり世のため人のためにやっぱりやることが企業の役割であって、やっぱりそれが企業の目標でなければならないのかなと思ってますので、できるだけそんな形で世の中の先ほどから言いましたね、その持続可能な社会に向けて当社が何ができるのかなというところをどこまでも追求していきたいなと思っています。
FM ハイ爽やか談話室、アイリー社長の小池道照さんにお話を伺っています。
小池さん、仕事の話をね、はい、これ以上聞いてると時間が終わっちゃうもんですから、はい、少しもう他のことについて、個人的なことについて立ち入ってお聞きしたいと思うんですけれども、例えば人間生き方としてね、まあ、尊敬する人、その自分が歴史上の人物でも誰でもいいんですけどね、あったら1に挙げてみていただけますか。
ですね、まあ、歴史上の人物ではいるんですが、まあ、まだ存命の方で高木義行さんという方が
地球村の
いらっしゃるんですが、まあ、その方とも親しくさせていただいてるんですけども、まあ、その方がね、一生懸命環境のため、まあ、もっと言えばそのこれからの、巣立っていく子どもたちのためにより良い、地球を残したいというような形で一生懸命やられてますので、その人の生き方っていうのは感銘できますね。
そういえばその高木さんと私も一二度しかお会いしてないんですけど、雰囲気がなんとなく似てるような感じをするんですね。まあなんか今お聞きするとね、やっぱりビジネスマンっていうよりもなんていうか NPO って言いますかね、そういうふうな感じでなんか私なんか聞いてるとね、その響いてくるような気がするんですけどね、
あまり商売の方はね、あまり上手じゃありませんので、まあ、できるだけね、そういう困った方、また子どもたちのためにやはりその世の中をですね、なんとかできるだけクリーンな形で伝えていけたらなと思ってますね。
そうですね、後世にね、地球を残していきたいというね、
我々の時代だけで終わるものではありませんので、
未来永劫にわたってね、やっぱ子孫が、で趣味って言いますかね、まあ大体お話を伺っていると大体こんなことが趣味じゃなかろうかっていうのは想像つくんですけども、挙げていただくと具体的にどんなことがあるでしょうか。
ですね、まあ、趣味と言いますかね、
好きなこと、
もちろんそのね、今までお話しさせてもらったようにその自然っていうのはすごく好きな分野ですので、あとは今までその大きな犬、まあ、シェパードなんですが、それを飼ってた経緯がありましたね、犬とはね、気が合うんですよそんな経緯もあってね、やっぱりね、犬をね飼って犬とこうおしゃべりをするっていうのですかね、コミュニケーションを取るのがねいいですね。
動物の方でもその気持ちを見抜くんでしょうかね。
分かんですね、
多分そうだろうと思いますね、非常に面白いですね。それから例えば野菜作りとかね、なんかそういうふうな自給自足とかそういうことが関心あるんですか。
野菜作りもねやった経緯はあったんです。ただ仕事を始めてしまうとなかなか、そこにこう時間をこう使うっていうことができなくなったもんですから、今はやってないんですが、まあ、将来はですね、やっぱりどっかそうね、自然に囲まれた中で自給自足に近いような生活ができればなとは思ってはおります。
アイリー農園とかなんかいうのをね、
そうですね、
いいじゃないですかね。
いいですね、いいですね、
どっか広い土地をね、確保してそれで何人か、やっぱり昔はそういうことを考えた人もいるんですよね。武者工事のやつとかね、なんかいろいろあったんですけれどもね、最近はそういう人が少なくなって、まあ一部にはいるようですけれどもね、ぜひ夢を実現したいですね。
そうですね。
ところで家庭人としてはね、うちのことなんてあんまり顧みない。
顧みないことはないんですが、あまりいい家庭人ではないんじゃないかなとは思いますね。まあ、仕事が中心になりますので、
まあ、40代50代っていうのはね、やっぱり人生で一番働き盛りで、そんなことに関わっていられるかっていうふうなこれはね、男の一つのね、ずうずうしいものの考え方なんですけどね、そういうところはあるんでしょうし、事実またね、その時期がやっぱり一番人生で充実するんですよね、仕事の上でね。
そうかもしれないですね。
それからまあ、静岡生まれで焼津育ちということで、はい、まあ、広い意味では静岡を中心とした中部広域都市圏っていうのがありますよね、志田西日曜も含めて、 まあ、今度、まあ、焼津は大井川とね、はい、本当はもっと広く静岡県の中部都市圏っていうのがねできた方がいいんじゃないか、もう生活圏そのものも一体化してますからね、まあ、そこで静岡っていうものをですねどんなふうに見ておられますか、生まれて住んで。
そうですね、静岡っていう、まあ、静岡を中心にしか物事見てませんし、そんなに、ね、その全国見て歩いたわけではないんで、なかなか正確なことは言えませんけども、やっぱりそのもともと今川義元 の、 そうですね、居城があったところ、そしてまた徳川家康が、まあ、老後ですかね、隠居したところということで有名なところです。でそれだけその風土、気候も含めて、地の利も含めてすごくいいとこだと思うんですね。だからそれをなんとかその、うまく利用した形で全国に発信が、その静岡ならではのもので、まあ、静岡おでんだけじゃなくてね、静岡ならではのものでこう発信ができる中心地、へそのようなところになればなとは思ってますね。
なるほどね、確かにそういう条件っていうのは、ちょうど日本列島の真ん中でありますし、ね、気候温暖、風光明
媚、
食べ物も美味しい、
そうです、
歴史と文化もね、奥行きが広いというふうなことがあるわけですから、それができないわけないんですよね。
そう、できると思うんですね、
まあ、そういうことをこれからもやっぱり静岡に住む人間は考えていかなきゃいけないんですけど、まあ、静岡に住んでる人間って比較的ねそういうことに鈍感なんですよね。
恵まれすぎて、ね、ると思うんです、いろんな意味で、交通事情もそうでしょうけれども、気候風土も全て恵まれてますので、それをなんとか逆に、利用できないかなってやっぱり常に思ってますね。
そうですね、最後にまあ、小池さんとの愛理も同じなんでしょうけれども、はい、まあ、地域社会に貢献するということで、まあ、私どもの FM 範囲もですね、やっぱりいろんな地域の情報を吸い上げ、それから地域へ発信していくということをやって、大勢の人に来てもらって、まあ、今日も小池さんに来ていただいてますけれども、はい、まあ、そういうことで地域の情報をですねうまくその相互にねその交流できればというふうに考えてるんですけど、なんか具体的に注文って言いますかね、期待っていうのがあったらいただけますかね。
そうですね、特に最近はですね、マスコミその他ではその、不安な状況、まあ、経済的な不安が一番あると思うんですが、不安な情報があまりにも出過ぎてると思うんです。ですから逆にその、いい情報をなるべく選んでいただいて、でこう発信をしていただければ、皆様の心ももっともっと穏やかに、特に日本、静岡県の方は心穏やかな方が多いですからね、そんな情報をたくさん、不安な情報はもう分かってますから、あまり流さないで楽しい、いい情報だけ流していただければなと思ってますね。
賛成ですね、私も、まあ、全然言ってるんですけどね、まあ、今のマスコミっていうのはね、非常に不安を煽るような、ね、ことが多い、あんまりよそのこと言っちゃいけませんけれども、まあ、そうでないようなね、やっぱり安らぎを持つ、そういうその地域局でありたいというふうに思っています。これからもぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、愛理社長の小池道輝さんをお迎えしてお話を伺いました。小池さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週3月22日は、みやび水産社長の上田美希さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。